はい、今回からテクノロジートークステーションも新しい BGM とともにまた生まれ変わります。生まれ変わってもまた普段通りのまあマイペースな配信な感じになるとは思いますが、その辺もご容赦いただければなと思います。新しい数字です。テクノロジートークステーション901回目。西暦2017年3月20日月曜日、春分の日、夜20時18分くらい収録。おはようございます。テクノでございますけれどもですね。オープニングはもうこの曲で、もうなんかね、この曲が一番いい。俺の中で一番好き。この、なんていうのかな、イントロとかがすごく好きなんですよね。うん。だから、まあ、オープニング、エンディングの曲は必ずこれでっていうのはもうなんかこの番組の一つのフォーマットなのかなっていう気がしてて、本編の BGM だけを変えさせて、いただきましたということで、また前回と変わらず15分トークやっていきたいというふうに思いますので、お付き合いください。今回はですね、この3連休18日19日20日まるまるお休みさせてもらったので、そこでやったことについてのお話をさせていただければなと思います。また映画を見てきました。あと本もねちょいちょい読んだので、まあ読書メーターの方にもね更新していますけれども、ちょっとそっちのねレビューをしていこうかなというふうに思いますので、いろんなもののレビューを、していきます。あとね、整体にね初めてかかってみたので、ちょっとその話もできたらなというふうに思いますので、いろいろ話してみます。はい、ということでやっていくわけなんですけれどもですね、まずは映画レビューの方からやっていきます。今回、3月20日、まあ、この収録している今日ですね、見た映画がこちらでございます。昼寝姫、知らない私の物語ということで、3月18日、本当にもう収録している段階で本当にもう2日前に、公開になったという、もう本当にほかほかの新しい映画を見てきました。アニメ映画でございます。神山健二監督によるアニメ映画でございます。ジャンルとしては何なんだろう。SF みたいな感じかな?みたいな。舞台が岡山県倉敷市、うん、瀬戸大橋なんかがパーッと見えたりとかしてて綺麗だなぁなんて思いましたけれども、はい。舞台は2020年東京オリンピックの3日前に、主人公の女の子ココネちゃんのお父さんが急に逮捕されるっていう、でその謎を解明していくっていうために夢を使うっていう、ことですね。その昼寝が得意な、まあ昼寝姫っていう風に言われるぐらい、この主人公のココネちゃん女子高生なんだけど、が昼寝ばっかりしてて、その中で見る夢が、まあ現実で起こっているその謎とつながっていてみたいな、感じなのかなという風に思いますけど、うん、まああまりこうまだ時期的に何も言えないタイミングだと思うので、大丈夫です。今後これから見ようと思ってる人もあんま僕の話聞いても何の参考にもならないと思うので、ぜひ聞いててもいいかなって思いますけど、まあそれでこう不意にネタバレになっちゃったらごめんなさいって感じですけど、まあ大丈夫です。感想だけ言うとですね、僕の中ではアニメ映画の中では珍しくちょっとね、なんかもう途中で出ようかなって思っちゃったような感じでしたね。まずね、最初2、30分で、あれ、ここまでで引かれないぞと思って、なんかこう、まだ見たいっていう気持ちにあんまりならないぞって思って、いや、まあ、1時間半以上ある作品だからちゃんと見てね、判断しようというふうに思ってずーっと見て、で終わり30分ぐらいになってもあれまだつまんないぞと思って、で終わり20分になってもまだつまんないぞってなって、で僕の中では一瞬でもあすげえって思った瞬間とか、あ って思った瞬間がなかなか来なかったあのもので、ちょっとまあ DVD だのブルーレイだのっていう風にメディア化された時にもう一度、うん、そういうね、あのまあ、あるいはダウンロードで見れるようになったあたりでもう一回見てみようかなっていう感じで、一回目だとあんまり感動しなかったですね。で、その映画見終わった後にもう一度っていうか、あのウェブサイトでちょっとレビューとかも見たんですけれども、かなりでも高かったですね。なんか僕はもっと思ってたより低いのかなと思ってたんですけれども、本当にいろんなところで、まあ平均よりはね上の評価を受けているようで、はい、ということで、まあ私はあんまりこういいねっていうふうに思わなかったんですが、皆さんはどうでしたでしょうか。もし見た方、いましたらぜひ、うん、なんか私はいいと思いましたとか、私は嫌、私も嫌でしたとかって、嫌じゃないんだけどね、うん、そんなに惹かれるようには感じなかったよっていうだけなんですけど、はい。っていう感じでございましたとさ、だから大してもう、なんかこれ毒にも薬にもならないレビューなんですけどね、はい。っていう感じで、次がですね、読書レビューに移ります。読書レビュー、読んだ本のレビューをしていきます。特に印象に残ってる本はこれだけかな。新書を久しぶりに読みました。ベスト新書から石川一郎さん、2020年からの教師問題という、久しぶりに教育関係の本を読んだんですけれどもですね、まあここ最近教育がまたね新しい形になるということで、2020年にはもうあのセンター試験が終わってですね、新しい、試験が、まあ大学入試とか高校生の学力の到達度を問うテストが、始まるということで、センター試験廃止なんつって結構大きな話題になっていましたけども、問いが今までってこう知識をね暗記して、どこまで暗記できてるのかみたいなものが問われて、いますけれども、そうじゃなくてこう今ね AI がねあちらこちらで話題になっている中ですよ、こう人間じゃなきゃできないクリエイティブな思考力とか、課題解決に向けて協働する力、自分の考えっていうのを表現するっていう、そういう力を、伸ばして、いくということで、いう力を問うということで、この本の中でですね、まあ、49ページ今開いてるんですけれども、社会科、日本史、三大改革、江戸時代の、教法、と感性と店舗、まあ、あと田沼政治ですよね、田沼意次老中のねのあたり の経済に関わる問い、ですね、例えばこういう問いっていうのが将来的に問われるよっていうような一つの例として、出て、います。こんな問題、江戸時代の三大改革と田沼意次の政治を比較し、あなたであればどのような経済政策を取りますか。おそらく論述問題なんだと思うんですけど、うん、パッと答えられないっていう、こう、ね、生徒なりのオリジナリティのある意見っていうのを、まあ、知ってる知識、その三大改革と田沼政治っていうのを比較した上で、私だったらこの時代こういうふうにします、みたいなものっていうことで、クリエイティブな力っていうことなんだと思うんですよね。うん。面白いなっていうふうに思うのがですね、あとは東大の入試問題、これ本当に出たらしいんだけど本当なのかねっていう感じなんですけど、これも論述問題、今度はこれは理科の分野だと思うんですが、もし地球が東から西に自転していたとしたら、世界は現状とどのように異なっていたと考えられるか、いくつかの観点から考察せよという、これ面白いのが、要は東から西に自転していたとしたらっていう、こう現実とは逆の、つまりこう普通の時点での知識ではなく、逆だったとしたらっていう、完全に知識ではない、まあでも今まで勉強してきた知識を応用をして、きっとこうだろうなっていうものを、まあ考えるっていうことなんだと思うんですね。はい。非常にこう面白いんですけれども、これをね、こう一生懸命考えて自分なりの意見を伝えられることができる高校生とかがいたとしたら、すげえかっこいいなっていうふうに僕は思ったし、これを 授業の中でやってた時に、例えばこう生徒同士でさやり取りをしたりとかするっていうのってすごい楽しいかもしれないし、楽しいけどめっちゃ頭使うんだろうなと思って、うん、面白いなっていうふうに思うんですよね。だから自分のクラス、高校時代とか中学時代もそうなんですけど、暗記めっちゃできんだけど、あんま面白くないやつとか、要は勉強できるけど面白くないやつとか、もちろん勉強できて面白いやつもいるんだけど、逆に、大して勉強できないんだけど、めっちゃストンキョーなことを考えられる変なやつみたいなやつで、そういう力も、ね、大事だよな。だからこう勉強できないけど世の中に出てきたら役に立てるやつみたいな人っているじゃないですか。まあ僕はそういう人っているなっていうふうに思うし、身の回りにもいるし、うん、だからまあ僕の中学校の友達で超頭悪、まあ残念ながら学校の成績はかなり悪かったやつなんだけれども、今会社の社長やっててかなりうまくいっててみたいなね。別に社長がすごい、まあすごいと思うんだけどさ、まあ割といい規模の会社で自分で頑張ってるっていうような人がいたりとかするので、うん、なんかこの本読んでてさ、面白いなっていうふうに思いましたので、この2020年からの教師、まあこの教師問題っていうのを見ると、なんか将来自分がね、親になってさ、育てる子供がきっとこういう、授業を受けていくんだろうなっていうこととかも考えられるから、うん、なんかね、子供にそういうのを考えさせられるような家庭教育もしたいななんていうふうに思ったりもしますよね、うんうんうん、っていう話だったりとか、あとはね、最近読んだのはメンタリスト大吾さんの本を読みました。好きをお金に変える心理学。これね、もう結構ね、大悟さんが話してることっていうのは、書いてる内容ってね、ニコ生で言ってる内容の復習だったりとかもする要素があるので、僕にとってはまあ復習みたいな感じだったんですけれども、非常に、はい、まあ良かったかなっていうふうに思いますね。あともう一個、ドラえもんになら、学ぶ、ドラえもんに学ぶ、ダメな人の伸ばし方っていうことで、ドラえもんに出てくる人物、まあ、ドラえもんとのび太とジャイアン、スネ夫、しずかちゃん、あとできすぎくん、それぞれにいいところもあるんだけど、それぞれにダメなところもちゃんとあって、まあ、特に漫画版のドラえもん、アニメじゃなくて、で特に僕もね、小学校中学校の時に漫画版のドラえもんをですね、まあ、読んでて、確かに結構アニメでやってるドラえもんと性格が違うんですよ。特にドラえもんとしずかちゃんの性格が違うんですね。特にしずかちゃんはなんかアニメの世界だと非常にいい子っていうイメージなんですけど、漫画になるとですね、のび太さんこんなこともできないの、ガハハみたいな、ところがあったりとか、するんですよね。逆に僕が見てた頃だから、まだ大山信代さん最終世代みたいな時だったんですけど、っていう時はこうジャイアンとスネ夫がのび太のことをからかっているのを、まあやめなさいよたけしさん、スネ夫さんみたいなことを言ってた記憶があるんですけれども、それぞれこう、まあ、ドラえもんもドラえもんでこう構いすぎちゃったりだとか、まあいろんなこう悪いところっていうのがあるわけですね。でそれぞれのダメなところっていうのを考えながら、こういう人にはこういう、言い方を、だから部下とか、にそういうドラえもん型のね人がいたらとか、ジャイアン型の人がいたらとか、っていう視点で見ててですね、まあ面白いなというふうに思ってですね、まあ、それぞれの人間のダメなところっていうのをついていきながらみたいな、話で、まあ、割とドラえもん好きな人はこれ見てたらかなり面白いんじゃないかなというふうに思いますけれども、はい、まあ、ちょっとね読書冊数増えたかなっていう気がします、うん、まあこんな感じでまた本も読んだらねレビューしていきたいと思いますけれども、はい、まあレビューがメインかなっていうふうに思いますね、今後のケクステ。あとまあやったこととかもね話していきたいと思いますけれども、はい、次回もちょっとこの連休やったことについて話したいかなというふうに思います。お相手はケクの太郎でした。お疲れ様でした。